皆さんこんにちは。野球ラジオを主催している竹竹の部屋の管理人竹村裕二です。野球ラジオ第11回を迎えました。今回は古市東馬さんのインタビューをお届けします。古市さんは独立リーグの BC リーグ新潟アルビレックスに在籍したことがあります。在籍したのは2008年。この年のリーグ盗塁数第3位の成績を残した俊足の選手でした。現在もクラブチームで選手として指導役として活躍している古市さんに、私とラジオディレクターの井上さんと一緒にインタビューを行いました。尊敬している指導者のこと、新潟アルビレックスに在籍したこと、怪我との戦いのことなどなど、約30分間伺いました。野球ラジオ、今回もどうぞお楽しみください。古市さんは僕ってイメージがずっと強くてですね、
はい、
先日あるアマチュアチームの試合、千葉熱血メイキングと茨城ゴーデンゴーズの試合を見た際にも、内野手としてかなりいい守備を見せていましたね。で、以前が外野手とお聞きしまして、ちょっとびっくりしたんですが、
はい、
外野から内野に転向しようと思ったきっかけっていうのはあるんですか？
もともと小学校の頃からずっと内野手とピッチャーと併用してまして、肩が強かったのもあって、たまたま、高校の時でも外野を守ることもたまにあったんですけど、なので基本的なポジションはいろんなところを回されてたので、特に内野外野っていう抵抗はないですね。
じゃあマルチプレイヤーですね。
そうですね、基本的にもう小学校から言えばもう全ポジション一応はかじっている形にはなりますね。
大体内野とか外野とか小学校からやり始めたって言ってましたが、おっしゃられてましたけど、はい、大体小学校何年生ぐらいの時から野球始められたんですか？
野球始めたのは小学校1年生ですね、はい、
早い時期から始められてたんですね。
そうですね、はい。
で、中学、高校と、はい、ずっと部活動の一環として続けられてた、それとも何かクラブチームみたいな形でいて？
中学校の頃は部活動をもう野球部所属してたんですけど、
はい、
一応小学校から入ったクラブチームの延長で中学もクラブチームに所属はしてました。
小学校は軟式硬式ありますか？どちらですか？
硬式でずっとやってました。
で、中学校の硬式のチームにいて、
はいはい、
で中学の部活動としても野球をやって、
はい、
確か中学の部活の場合は軟式野球、
ね、そうですね、
はい、硬式と軟式両方やられたわけですね、
はい。
で、高校に入った時はもう部活動として野球を選択されてます。
はい、
高校の時は、はい、大体高校生の場合だったら大体甲子園を目指すっていうのがあると思うんですけど、はい、その時は甲子園ずっと目指して頑張ってられてたわけですね。
そうですね、はい。ちょっと面白い話で、竹村さんの行かれてた大学の付属で、
そうですね、
野球やってたので、
私は千葉商科大学を卒業したんですけど、古市さんは千葉商科大学附属高校の出身でございます。
はい。
で、千葉商科大学附属高校を卒業して大東文化科大学へ進められるわけですけど、
はい、
そこで古市さんの場合大学の野球部に所属せずに、
はい、
クラブチームに入るわけですが、
はい、
どうしてクラブチームに入られたんですか？
クラブチームに入ったのは大学3年の頃なんですけど、
はい、
大学1年の頃は高校 の監督の意向もあって、1年コーチとして野球部の方を、見てたのと、本当は大学でやりたかったんですけど、弟の方が名門校に進学することになって、ちょっと家庭の金銭的なところも含めて自分で大学の学費を払いながらっていう形だったので、でもコーチ1年やってやっぱりやりたいなっていう気持ちが強かったので、で1年で辞めて、その後1年体作りに当てて大学3年からクラブチームって形ですね。
大学で、大学生でクラブチームで、クラブチームに入られて主にポジションはどちらを守られたんですか？
僕は一番最初に入ったチームでは、セカンドとピッチャーですね。
セカンドはかなり、僕先日拝見したのでかなりうまかったと思うんですが、
いやー、もともとはずっとショートサードでプレーしてたので、セカンドも経験がなかったわけではないんですけど、やっぱりポジションに関して言うと独特なポジションなので、やっぱり僕の中ではやっぱりサードショートの方がやりやすいなっていう部分はありますね。
普通普段例えばサードショートセカンドって大体内野の綺麗に守れる選手ってどのポジションをうまく守れるって僕らイメージがあるんですが、
そのやっぱりそれぞれのポジションでの難しさっていうのはあるわけですね。
そうですね。
僕もそれはあのそれを初めて知ったんですけど、例えば内野のポジションでセカンドの選手がもう難しいと思うところはどこにありますか。
やっぱりあのプレーする向きっていうのがやっぱり、ダブルプレーにしても反対方向に投げる動きだったりとか、はい、またカバーリングが、まあ、他のポジションよりも多かったりっていうところがあるので、そういった動きの難しさはやっぱりありますね。
ありがとうございます。であのクラムチームをこう大学入られてセカンドとピッチャーを兼任でやってたんですけど、ピッチャーのマウンドで上がった時にどんな気分でした。久々に多分マウンドに上がられたと思うんですが、
はい、まあ、高校の時は一時期エースナンバーつけてた時期もあったんですけど、あの、まあ、マウンドに上がること自体はもう本当に小学校からずっと続いてたことだったので、まあ、特に抵抗もなく、むしろちょっと楽しんで投げるぐらいの感覚 で、
まあ、大学を卒業された後に1年経った後に新潟 RBX に入るわけなんですが、
はい、
これは例えば新潟 RBX に入ろうと思ったきっかけは何ですか。
まあ、あの本当は大学4年で就活もして内定ももらってたんですけど、はい、あのまあ、たまたまあの NPB のスカウトの方に見てもらう機会があったので、まあ、そこで悩んであの内定辞退して、でもう1年棒に振ってサウザンリーフ行ったんですけど、で、まあ、その後やっぱり声かからずテストも受けに行ったんですけどダメだったので、で、まあ、BC リーグの方はチャレンジしようと思ってたところで、あの、まあ、新潟からあの声がかかってトライアウト受けられることになったので、本当にもう運よくラッキーで新潟行ってテストを受かって入団というか、
あの兄弟揃っての入団でに当たりますかね。
そうですね。
兄弟で一緒に入ったっていう時どういう気分でしたか。
まあ、弟の方が実際新潟の方で先1年先に行ってたんですけど、熱血メイキングでもサウザンリーフでも同じチームでプレーしてましたし、まあ、年が3つ離れてるんで中学校とかは入れ違いだったんですけど、まあ、ずっと同じチームでプレーしてたので、まあ、新潟入っても特に違和感はなかったですね。
あの新潟入って登録名がトーマとあとハヤト、
はい、そうですね、
2人で登録されてましたね、
はい、
この時は主に外野を守られたんですか、それとも内野が多かったですか。
その時はもうずっとセカンドで、
セカンドで
練習では外野もやってたんですけど、もうずっと試合ではセカンドで出てましたね。
47試合、約半分ぐらいの試合数なんですが、
はい、
それでも盗塁数がリーグ3位ですね、年間トータル数 で、
はい、
私先日ちょっとチェックをしてみましたところ、はい、盗塁早いっていうのは僕も聞いてたんですけど、足が速くて盗塁決める人だよって話は聞いてたんですけど、リーグで3位ってこれすごいじゃんと思って、
まあ、チームとしても先頭が出て送るっていうスタイルだったので、まあ、盗塁数としてまたチームが違えばもう少し走れたのかなっていう感覚はあるんですけど、まあ、途中で離脱しても結果のリーグの方に名前が残ってたので、まあ、それはそれで良かったなと。
BC リーグでの思い出って何が一番思い出に残ってますか。
やっぱりプロとして、まあ、僕も入って当初は開幕からスタメン出れると思ってなかったので、やっぱり競争っていう部分ではクラブチームよりもやっぱり刺激のあるものになりましたし、でもちろんやっぱり自分の給料にも反映するところなので、やっぱり意識の違いっていうのはクラブチームからすごく感じました。
意識の違い、例えばどんな意識の違いがありましたか。さっき競争意識ってありましたけど、
はい、まあ、もちろんミスすれば変えられることもそうですし、怪我をして試合出れなくなることもそうですし、あとはやっぱりクラブチームと違ってファンの方々が多いので、やっぱりより見られることが増えたというところの緊張感はすごくありますね。
例えばファンの方いろいろ、まあ、僕も独立リーグの試合見てた時に必ず全員並んで試合後並んでいろいろ声をかけてもらうことがありますよね、はい、あの時にいろいろ差し入れをもらったりとかしたりとか、あと激励の声をかけてもらったりとかすることがかなりあったと思うんですが、
はい、
いろいろ思い出に残っていることとかありますか。
そうですね、だいたい僕が並んでってなると子供たちが集まってくれることがすごく多かったので、だいたいその、まあ、時間見送りの時間が終わっても子供たちと遊んでるような印象はありましたね。で練習でもやっぱり見に来てくる子くれる子どもたちと、まあ、練習後にちょっと遊んでとかっていう形で子どもと触れ合えたのはすごく面白かったですね。
古市さんは退団47試合しか出なくてシーズン途中で退団されてるんですよね、
はい、
で 怪我で退団された形ですか？
そうですね、あの肘の方の怪我が発覚して、まあ、手術することになったので退団するという形になりましたね。
あのその後リハビリってかなりかかったと思うんですが、
はい、
怪我で、まあ、手術メスを入れるとよくあのテレビなんかでは言ってますよね、
はいはい、
でそのメスを入れてもう治療費は自分で持ってって形ですか？
そうですね、あのチーム保険入ってたので、まあ、そちらの方であの帰ってきたんで特に問題はなかったんですけど、
でもそれでもかなりの期間投げられないって言いますよね、そういう手術をした場合というのは。
そうですね、手術してくれたお医者さんの話だと、まあ、プロの環境で言えば早くて半年ぐらいから投げ始められるっていう形だったんですけど、まあ、僕の場合はまあリハビリしながらもう生活するのでアルバイトをしながらっていう感じなので、実際まともにプレーができるような状況になったのは1年半ちょっとかかってますね。
心折れそうになったことってかなりありませんか？
いや、ありました。最初1年経ってボール投げた時にまともに塁間投げれなかったので、もう本当にマウンド届くか届かないかぐらいの距離でもうすごい痛みだったので、多分できないかなっていう気持ちにはなりましたね。
それまた野球をやり始めようというきっかけは、さ、助っ人か何かに呼ばれたという話をちょっとお伺いしたんですが。
そうですね、何年か前所属してた船橋オーシャンズ千葉のクラブチームに助っ人で、たまたま呼ばれて出たのがきっかけで、そこからあの草野球含め助っ人活動じゃないですけど呼ばれたところにちょっと顔を出してっていう感じの野球をしてましたね。
どれくらいの期間普通にやっぱり投げれるようになるまでの期間ってどれくらいかかるんですか？
プレーがまともにできるようになったのは2年ぐらいかかってますね。
2度退団されたのが、何年前になりますか？
2008年なのでもう5年前ですかね。
じゃあやっと2年、2010年ぐらいになって、まあ、プレーですね。でその時はまだ所属チームとかがないような状況ですよね。
そうですね、はい。
その後に入ったのが、
2010年に、今は名前が変わってるんですけども、船橋オーシャンズっていうチーム。
船橋オーシャンズ、
はい、当時は銚子オーシャンズ拠点がちょっと違ったので、はい、で2010年を所属して、去年はまるまる所属してなかったので、で今年の頭から千葉熱血メイキング、まあ、古巣に戻る形になりました。
先日あの古市さんのプレーを見せていただいたんですが、かなりうまいんですよ。でその後でですね、お話を伺った時に3ヶ月ぶりなんですよとか、さらっとした声で言うんですよ。と思って、あんなジャンプ一番でゆっくり取るプレーとか見せられて、と思って、びっくりした記憶があるんですよ。
もちょうど見に来ていただいた試合 の, その、まあ、ジャンプの話なんですけど、はい、まあ、本当にただ単純にもう目測誤ってちょっと派手なプレーになってしまっただけなのであの、まあ、周りからも見に来てもらってたあの方なんかには、まあ、ちょっと煽られてはいたんですけど、もう、まあ、僕としてはちょっと完全に、まあ、ミスした形が、まあ、結果派手になってしまった、本当にそれだけのプレーだったんですけど。
その怪我された後、やっぱそういう、ね、派手なプレーとかあるんですけど、その不安とかってまた怪我したらどうしようとか、そういう不安ってなかったり。
いや、まあ、野球やってる以上多分怪我自体はやっぱつきものになってくるので、うん、あんまりそこに関しては気にしないです、まあ、体のケアに関しては当然してますけど、まあ、プレー中に関しては、まあ、怪我をどうのこうのっていうのは全く考えてないので、基本的には思い切ってやりますね。
今はその後遺症的なのはほぼないような状態ですか？
そうですね、今肘の方も、まあ、メス入れて、やっぱり前とちょっと動きが違うなっていう違和感は少し感じるぐらいで、痛みっていうのは全くないですね。
それによってプレースタイルが変わってしまったりっていうのはもうないような状況ですか？
そうですね、プレースタイルは変わってないですね、はい。
じゃあ本当に万全な状態で、まあ、次に向かって今ステップアップしているような
段階でしょうか？そうですね、はい。
例えばその試合の後にお伺いしたいんですけど、内野も外野も守れるマルチプレイヤーになりたいっておっしゃってましたよね。
そうですね。
でそれを生かして、まあ多分生かして海外に遊飛したいっていうことはおっしゃってましたよね。
はい。
カリフォルニアのウィンターリーグに参加したいと カリフォルニアとかアリゾナとかでやってる、まあ、1月2月ぐらいにやってるインターリーグですよね、
はい、
に参加したいってちょっと話を伺ってましたけど、
はい、
今度あの四国アイランドリーグがウィンターリーグを行いますが、
はい、
21万円の金額っていうことが話題になってますが、これについてはどうお考えですか。はい、
海外から来る選手に関しては、まあ、込みで21万円って考えれば、あの、まあ、日本からアメリカのウィンターリーグだったりとかって行くあの感覚と変わらないと思うんですけども、あのやっぱり学生だったりとか、あの国内にいる学生だったり、まあ、アルバイトをしてっていう学生からするとやっぱり少しあの高いのかなっていう感覚はやっぱりありますね。
あのアメリカのウィンターリーグとか多分事情を調べられてると思うんですけど、だいたいいくらぐらいなんですか。
まあ、話に聞いてるところだとやっぱり20万ちょっとやっぱりかかるっていう話なので、あの、まあ、内訳細かく聞いたわけではないので、だいたい今回四国で開催されるウィンターリーグと同じぐらいの金額にはなるのかなと思いますね。
なるほど。あの試合数とかは四国アイランドリーグは9試合お伺いしてますけど、
はい、
例えばあのアリゾナとかカリフォルニアとかでやるウィンターリーが大体同じぐらいかもっと多い試合数なんですかね。
試合数だと多分日本 の, その9試合よりも多いと思います。
うん、あの日本の場合は大体どこの球団もそうですけど練習が多かったりする傾向がありますよね、
はい、
海外の場合ぶっつけ本番即試合みたいな感じのことが、はい、かなりあると聞いてますけど、
はい、
そこの違いというのはやはりあるのかなというふうに今の試合数の比較からすると。
そうですね、うん、まあ、日本ともちろんアメリカとだと感覚もやっぱり違いますし、まあ、今回初めて開催するのもあって、まあ、金額の面でいうと、まあ、当然今回でまた次やるときになると見直しも出てくるとは思うんですけど、まあ、何事やってみないとどれくらいかかるかわからないの で、
はい、
違いにはまあ高い
安いとはいい、
そうですね、
そうで生き生きれないものがありますよね、
はい、
ある意味ショーケースみたいな形で、
はい、
そこでプレーして目立てば、
そうですね、
契約してくれるところが出てくる可能性がかなり出てくると思われますからね。
はい、まあ、これであのまあ、外国人選手含め日本人の選手でも NPB だったりとかドラフトかかったりとかっていうのがあれば、まあ、その21万円も、まあ、安かったのかなっていう感覚にも当然なるでしょうし、まあ、何事も言ってみないと、まあ、初回は大体やっぱりやってみないとわからないというところが多いので、
古市さんはやってみたいと思います。21万円払って参加したいっていう気持ちはありますか。
今は国内というよりも、まあ、NPB だったりとかプロ野球を目指してっていう感覚では、まあ、年齢的なところも含めてなくなってきているので、だったら海外の方で違う野球に触れたいなっていう気持ちの方がやっぱり強いので、まあ、国内に関してはそんなに、まあ、個人的には魅力は感じなかったですね。
仮に例えばこれが20代前半とか、
はい、
大学卒業したてだったらどうですか。
多分それであれば考えたと思います。
あの古市さん海外へ行かれる挑戦されるっていうさっき希望されてましたけど、
はい、
その海外の野球に挑戦することによって将来何に生かしたいと思っていますか。
まあ、たまたまの大学の指導者の、まあ、推薦じゃないですけど、あの話してやろうかっていうところから、あの、まあ、指導者もいいのかなっていう考えが出たので、まあ、そういう風になるためには、まあ、プロアマの規制の緩和もありますし、外に出ていろんな野球を見ていろんなところでプレーした経験を生かして指導者になれればいいなっていうのがまず一つにあったので、まあ、そういった意味で外に出て野球をやりたいなっていう形ですね。
それはあのアメリカというこだわりだけじゃなくて、例えば他の国、日本以外の他の国いろいろありますよね。韓国、
はい、
台湾、中国、それから中南米、ヨーロッパ、
はい、
あちこちでまあプロリーグがあったりとか、それに近いレベルのリーグがあったりとかしてますけど、はい、それも含めてということでしょうか。
そうですね、まあ、まず最初はアメリカに行こうかなと思ってるんですけど、まあ、オーストラリアだったりとか、あとはまあヨーロッパも当然ありますし、まあ、最終的には南アフリカでやってみたいなっていう気持ちはあるんですけど、まあ、どこまで話がつながるかっていうのは分からないんですけど、まあ、チャレンジできるところがあるんだったらいろいろ行ってみたいなっていう気持ちありますね。
例えばにあえて日本にこだわらずっていうのは広い視野を持ちたいから。
そうですね、まあ、外に出て、まあ、当然語学の勉強にもなるとは思ってますし、 まあ、違った環境で野球するっていうのもすごく刺激になると思うので、まあ、そういった意味で、まあ、日本よりも、まあ、外でっていう形を考えてますね。
確かに他の海外でプレーされてる方、例えばフランスでプレーしてる池永さんとか、
はい、
以前チェコでプレーした田久保さん、
はい、
とか見たりとかすると見てる方でもかなり刺激になりますよね。あ、こういうところでもプロ野球がとかそれに近いレベルの野球が行われてるんだなっていうのが、はい、分かるとかなり刺激になります。本当になりますよね。
はい、
それを実現してみようというところですかね。
そうですね、まあ、去年そういう海外でどうっていう話をもらったときに、まあ、年齢的にもやっぱりもう今29になるので、まあ、今行かないとやっぱり3年後4年後にはもらえる話じゃないと思っているので、やっぱりこのタイミングなのかなっていう感じでありますね。
例えばアメリカ以外とか中南米とかアメリカ中南米以外だとコーチ役みたいなことを望まれるケースもあるのかなと思って見てはいるんですが。
そうですね、実際アメリカで三好さんって方でコーチでやられてたりとか、はい、まあ、先ほど話しあったフランスの池永さんだったりとかも監督兼選手という形で、まあ、プレーしてますし、まあ、そういった形で外の野球を指導することができたらまたそれは面白いなというふうに思いますね。
外の野球、まあ、例えばで指導をしていくとまた多分自分にとってもかなりの刺激になりますよね。指導を例えばしていくと相手を教えるだけでなく自分も教えられるってことがかなりあると思うんですよね。
そうですね、やっぱり日本の野球のスタイルともちろんアメリカだったりオーストラリア、ヨーロッパって、まあ、各国で野球のスタイルは違うと思いますし、もちろん当然日本の野球がいいとされる部分もやっぱり国によってはあると思いますし、まあ、僕の中でもやっぱりこれが日本の野球だよっていうところはやっぱり海外との違いは当然ありますの でそこら辺をうまくその国に、まあ、日本のいい要素を流し込みながらできればやっぱり面白いなと思いますね。
で今まで例えば、まあ、他のクラブチームや独立リーグで、
はい、
外国の選手っていたと思うんですけど、はい、そういう選手からの情報収集とか何か聞いたりってありました？
僕が独立リーグ在籍してた時は外国人選手はいなかったと思うんですね。で僕が抜けてからまあ、実際フランスから選手が来たりもそうですし、まあ、四国の方にはイタリアから来たりっていうのも当然ありましたし、だから僕としては個人的にはやっぱり情報は得られてないの で
プレーとしてもあんまり外国人選手と一緒に試合したとかそういうのはあんまりない
です。そうですね、
じゃあ本当にそれだけ見て今はいろいろ試合とかプレーの面でも未知な部分がまだ結構多いような状況ですかね。
多いですね、はい、
それもあってやっぱりそういう、まあ、一緒にプレーすることになる可能性が今後ねあるわけで、はい、その辺のなんか興味っていうのもあるんですか今？
そうですね、当然やっぱりまあ、アメリカなんかで言えば日本と違って動くボールが主体になっているっていうのもやっぱり体感したことがないので、やっぱり実際打席で見てみたいなっていう好奇心もありますし、まあ、グラウンドの違いも当然あるでしょうし、もちろん移動だったりとかも日本とはやっぱり違うっていう話は聞いているので、まあ、そういったところも含めてやっぱり楽しみが強いですね。
もう不安よりも楽しみのが強い感じですか？
そうですね、まあ、プロ野球を目指してもうガツガツやるっていうよりは、うん、まあ、自分の経験値としてやっぱり伸ばせるものを伸ばしてみようっていう感覚なので、やっぱりチャレンジできるものにはいろいろチャレンジしたいなっていう感じですね今は、はい、
でも一応、ね、目標とするプレイヤーとして目標とする何かものとか、例えばまあ選手で、まあ、理想とするプレイヤーとかっていれば聞きたいんですけど。
そうですね、まあ、海外に出た時には、まあ、内野も外野も経験している部分もあるので、やっぱり幅広く、まあ、プレーしたいなというところもありますし、まあ、昔から足を生かしてっていうタイプ の選手だったので、まあ、そういったところはまあ、海外でも通用すればいいなという感じで、まあ、ここまで同じように理想としてっていう選手はいないんですけど、まあ、同じようなタイプに今メジャーリーグにいる選手であれば、まあ、体のサイズから言っても青木選手だったりとか、ああいうタイプ の、まあ、攻撃面で言えば選手 の魅力を、まあ、僕としても出せればなっていうのはありますね。
一番得意なポジションで言えばセカンドになるんですか。
いや、まあ、実際に試合でってなると、まあ、守備範囲と肩とって考えるとやっぱり冷静に見ると外野の方が、結果としては残せるのかなっていうふうには思ってますね。
外野のポジションで言うと一番何かやりやすいポジションってどこにな
る。やっぱり僕としてはセンターの方がやりやすいですね。はい、
センターやりやすいっていう理由は何かありますか。
やっぱり両サイドにフェンスがないので、守備範囲も広く取れますし、そういった、まあ、肩にも自信はあるので、そういった部分ではセンターの方が、まあ、自分を生かせるんじゃないかなっていう感覚でありますね。
でももうどこでもレフトもライトも変わらずその守る部分では特に問題なくっていうところです
ね。そうですね、はい、
センターの守備が一番簡単だという話が先ほど出ましたが、はい、前にですね野球解説者の元西さんが、はい、オリックスなど今活躍されて今メジャーリーグの中継ですとか、はい、プロ野球の中継の解説をされている方ですが、はい、その方がセンターが一番簡単だって話をしてくださったことがあって、はい、ほぼ古市さんと同じことを言ってたんですね、
はい、
で古市さんと元西さんにもつながりがあるっていう話を聞いたんですが、
はい、熱血メイキング立ち上げの時にコーチとして在籍されてたのが元西さんで、で、まあ、内野で最初に入団したんですけども、まあ、肩もあったっていう理由も含めて、まあ、外野もやってみたらどうだっていう話をもらったのが元西さんだったので、まあ、内野に関しても外野に関しても あの方にはすごくいろいろご指導いただいて、でそれが今でも生きてるのかなっていうのがありますね。
じゃあ多分元西さんの影響を受けて内野も外野もやれる選手を目指そうっていうのがあったのですかね。
そうですね、やっぱり外野なんか特に指導してもらった中ではやっぱり一番印象として残ってますし、まあ、打撃ももちろん見てもらったんですけど、やっぱり内野も外野もできてっていうのは僕の中ではやっぱりあの人の印象っていうのはすごく頭にはありますね。
外野から内野に転向した、まあ、それアドバイスを受けたのはやっぱり元西さん。
そうですね、
元西さんも確か外野から内野に転向した人だって僕も聞いてたので、 ね、
はい、
その時の経験を教えてくれたのかもしれませんね。
そうですね、
結構元西さん私も何度かお会いしたことがあるんですが、
はい、
いかつい感じはするんですが、
うん、はい、
かなり優しい方ですよ。
すごく面倒見よくて、まあ、指導なんかも見た目のイメージとは違って、
そうなんですよね、
はい、細かく指導してくれますし、もう居残り練習なんかでも付きっきりで見てくれるような方なので、すごく尊敬できますね。
そうですよね、はい、かなりいい方ですよね、
はい、
他に指導を受けた時に影響を受けたって方は例えばいますか、はい、他にも室西さん以外にも。
そうですね、まあ、プレーなんかで言えば、BC にいた頃なんかも含めて、はい、まあ、バッティングだったりとか、まあ他チームにはなってしまったんですけども、まあ、沢井亮介さんだったりとか、あとは芦澤さん、監督、当時監督をやられてた芦澤さんにもやっぱりいろいろ指導していただきましたし、やっぱり僕の中で元 NPB 選手だった方々に指導してもらった経験というのはすごく大きいですね。
なるほど、先ほど指導者になりたいとおっしゃってましたけど、
はい、
どんな指導者になりたいですか。
まあ、性格的に厳しく、まあ僕らが高校時代に殴って蹴ってっていうような監督像っていうよりは、まあまあ、選手と一緒に、まあ、自分も体を動かして、一緒に楽しく野球をやれるような指導者になれたらいいなっていうのはありますね。
その、まあ、選手と一緒に体を動かしてとおっしゃってましたけど、
はい、
動かなくなった時がやめ時って形考えですか。
いや、動かなく、まあ、年齢的にどこまでっていう制限は全然ないですけど、まあ、動く限りは動きたいですし、まあ、体が動かなくなっても野球に携わっていけるんであれば、それはそれで需要があれば続けたいなっていうふうには多分思うと思います。
なるほど、ありがとうございました。
野球ラジオ第11回いかがだったでしょうか。野球ラジオでは今後もいろいろな野球関係者とのインタビューや対談企画を考えております。 次回は9月下旬の配信を予定しています。それでは今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。